Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ73です。
ありがとうございます。
今回のテーマはですね、新創世紀、ラグナセンティ。
昇格しましたね。
ついに。
はい。
初めてのパターンですよ、これ。
そうですね。
これ、ね、聞いてくださってる方ならご存知だと思いますけど、エンディングのね、
はい、
レトロゲームプレイレポートの方で、
はい、
長谷川さんがずっとレポートしてくれてきたゲームなんですけども、
はい、
前回までのお話でかなりクライマックスに来ているということで、
はい、
そろそろエンディングじゃないかとね、
はい、
思っていたらですね、ついに長谷川さんクリアしたみたいで。
しました。
でですね、その話をしたいと、長谷川さんが。
そうですね。
ただ、一本にするにはね、
うん、
ちょっと物足りないと思うから、
うん、
何か違うテーマをやりつつ、いつものね、2本立てみたいな感じの一本分ぐらいで話しますと言ってたんですけどもね、
はい、
実は本編撮ってみたらですね、一、
うん、
本分になってしまったと、
うん、
いうことで今回は、
はい、
ラグナセンティの話で行こうかなと。
思ったより盛り上がってしまいましたね、はい、昇格ということで。
とりあえず、
うん、
この回を初めて聞く人のためにですね、
はい、そうですね、
概要だけちょっと改めて、
はい、
話しておいてもらえますかね。
はい、新創世紀ラグナセンティっていうゲームなんですけれども、
はい、
新しい創造の世紀って新創世紀ということなんですけれども、
はいはいはい、
1994年6月17日にメガドライブのソフトとして出ているゲームで、セガが販売しているんですけれども、
うんうん、
ジャンルとしてはアクション RPG ということで、うん、ファンの方からは、
うん、
セガのゼルダの伝説と呼ばれているということで、
わかりやすい。
はい。メガロープレイプロジェクト第1弾というね、ことで、メガドライブちょっと、ロープレイ弱いよねっていうことで始まったプロジェクトのようなんですけれども、
なるほど、
ちょっとねメガドライブらしからぬパステル調のね可愛い絵でゼルダっぽいし、これやってみたいなと思って始めて、どっくらいやってます？もう5、6回分ぐらい話してますかね。
やっぱり言ってもロープレイですから、結構ね、今まで。
スイートホームとかね。
そうそう、スイートホームとかも結構長めだったんですけど、うん、
はい、
それは超えてると思いますよ、多分。
なんかね、やっぱね、突っ込みどころがすごく多いから、
はい、
話したくなっちゃうんですよね、このゲームは、ね。なんでちょっとボリューミーになっちゃってるんですけど。
そうですよね。結構不思議な設定だとかね。
そうなんです。
おかしなセリフとかがあるゲームなので、まあその辺はこれまでのね、
はい、
長谷川さんのレポート聞いていただけるとよくわかると思うんですけども。だから今回もし、初めてこの回を聞いてる方はですね、何回ぐらい戻ればいいのかな。5、6回戻っていただいて、エンディングだけ聞いていただけるとですね、順番にね、最初から長谷川さんが話してくれていますので、今回話すのはですね、あくまでも最後の部分だけ。
そうです。
となっていますので、
はい、
もし序盤とか知りたい方は、
はい、
そちらを聞いていただいて、
はい。ちょっとお手数ですけれども。
はい。ちょっとめんどくさいことになってますけどね。さらに今回ネタバレあり。
そうです。
完全ネタバレです。
なので、これから遊ぶぞっていう方は、
そうですね。
ちょっとクリアするまで待っていただいて。
はい。前回までのレポートを聞いて、興味持ってもう自分でクリアしたいという方は、聞かないでください。
うんうん、はい。
というわけで、今回、異例の展開ではありますが、ラグナセンティの話でいきたいと思います。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
前回で、
うん、
空の上の国、セントヘブンっていうところに行って、まあ、多分、神様だと思われる人に、なんかめちゃくちゃ叱られて。
そうそうそうそう。なんか理不尽にね、すげえ説教されてね。
はい、
うん。
ただ言葉は返してもらってですね。
そうそうそう。いや、すごい気になるところで終わってましたよ、
うん。はい。というわけで、とりあえず王様に会いに行って、勇者認定をしていただいて、
うん、
まあ、あわよくばなんかもらえるんじゃないかなということで、 確か剣くれるって言ってたんで行ってみまして、勇者の剣をもらいましたね。
おうおうおう。
で、この剣が強さの実感が、全然湧かない感じなんですけど。
どういうことよ。
なんかね、ちょっと湧かないですよ。強くなってんのか、なんか見た目はなんか変わったんだけど、これ威力上がったのかなみたいな感じで。
あ、そう。
ただ、それ以上にいろんなことが変わってて。
うん、なるほどね。
で、久々に街の人たちと話せるじゃないですか。
そうだそうだ。もうずっと動物としかね、うん、話してないですからね。
そうです、そうです、そうです。だから街に行っても、
うん、
畑をついばんでる鶏しか話す相手がいなかったんですけど。
すごいですよね、ほんと。
まあ、そこら辺の人に話せるんで、
うん、
まあ、話しかけてたらですね、
うんうん、
今まで話してたことなかったんですけど、街の中に空き家があったんですよ、ずっと。
それは入れるけど、誰もいないってこと、ね、
そう。で、売りに出してますって看板が出てるのがあって、で、そこを行ったら、お母さんがいたんですよ。
はい、自分のお母さん？
そう、そう、そう。
あら？
って思うじゃないですか。
自分の家じゃないんですよね、そこは。
そう、そう。自分の家からワンブロック先ぐらいのところにあるんですけど、
あら、
で、話しかけたら、将来に備えて家を買ったのよ、みたいなこと言うんですよ。
ちょっと待って、どこに住んでたの今までじゃ。借家やったんかなじゃ
あ。あ、そうかな。そうそう。まあ、なんか言うから。
はいはい。
で、話すと、なんか家買ったせいかお金がないのか、なんか金をせびってくるんですよね。
またか。確かにちょっと最初からお金の匂いするゲームでしたけどね。
ね。で、うん、あ、なんか、いや、世界は、危機に瀕してる。
そうそうそう。急にすげえ現実的な話になってますね。
うん。で、じゃあ元の家どうなったのかなって思うじゃないですか。
はいはい。
一番の相棒の犬の犬小屋あるし、
うん、
そっち行ってみたんですよ。
うん。
で、家入ったら、
うん、
お母さんがいるんですよ。
はい。
で、話しかけたら、
うん、
家なんて買ってないわよっていう。
え？怖っ。何？急に何？
どうしたどうしたってなるじゃないですか。
ちょっとちょっと。
まあ好きだけど、この展開はと思って。
いや、
まあ
ね。いや、でもちょっと、何そのテイスト。
うん。でね、
うん、
隣の家に行って、
うん、
これも話してなかったんですけど、隣の家って、旦那さんがいないんですよ。うん、どっか行っちゃったみたいな話をしてて。
なんだ、なんか、すさんだ世界やな、なんかいろいろ。
ただその奥さんがね、
はい、
行方不明の夫が見つかったみたいな話をしだすんですよ。
うん、
で、
うん、
ずっと売りに出されてた空き家にいつの間にか住んでたのって言うんですよ。
はぁ、なんか分かってきたぞ、だんだん。
で、おかしいおかしいと思って聞いてたら、
うん、
だからなんかお金がないって言うから、渡してて、
うん、
まあ今にほとぼりが冷めたら一緒に住めると思う的な感じでなんかいるんですよ。
なるほど、そういうことか。ね、うんうん。
城の兵士に話すと、
うん、
母親が今、空き家だったところに住んでて、お金に困ってるんだけど、
はあはあはあ、
水臭いよなって、そういうのは言ってくれりゃいいのに、みたいな話をしだして。
なるほど。
で、なんかおかしいなと思って、
うんうん、
これ謎があるんだなと思っていろいろやって、
うん、
実家の方にいるお母さんが、
うん、
ところでポチはどうしちゃったのみたいなことを言うんですよ。飼ってた犬はどうしたのみたいなこと言うから、
はいはいはい、そうか。
これヒントなんじゃないかなと思って、犬を連れて。
なるほど。そういうことか。
行ったら、
はい。
お母さんに、
うん。
狸が化けてたっていう話で。
なるほど。狸か、ここに来て。
そう。で、この狸が仲間になります。う
ん、え、ちょっと待って、ちょっと待って。
え？
もう動物との話は終わったんじゃないの？
いやいや、あのね、動物とはまだ喋れるんですよ。
え？
うん、人間とも喋れるけど、動物とも一緒と。
バイリンガルになったのじゃん。
そういうこと。
すごい。
うん。
なんか、前回、すげえ説教されたけど、まあ一応、残してくれたんや、そこ。
そうそうそうそう。
うん。
で、まあ、タヌキ、仲間になりましたと。で、このタヌキが、何気にすげえ使えるんですよ。
うん。
どういう能力あるかっていうと、
うん。
ボタンを押すとですね、
はい。
タヌキの状態から自分に化けてくれて、そうすると、敵が全部、そっちに行くんですよ。
ああ、なるほど。
だから、すごい優秀なデコインになるんで、
へ
ー。かなり優秀なんですよ、タヌキはね。
へー。う
ん。まあまあ、そんな、ちょっと、不思議な話があって、うんうん、まあ、大筋の話としては、
うん。ちょっと待って、それ、メインの話じゃないの、それは。
これね、単にね、タヌキが仲間になるだけのイベントなんですけど。
いや、それにしては、ちょっと、突然のサスペンスすぎるでしょ、
そうそう、びっくりしたんですけど。
テイスト違いすぎん？ちょっと、怖っ。
うん。
は
あ、いや、最初、かないなと思って。
そうですよね。
うん。大きな話としては、
うんうんうん、
異常気象で大雪が降ってるエリアがあって、それがどこかっていうと自分がスライムになっちゃった場所って、う
ん、ああ最初の頃言ってましたね。
はいはい。
結局スライム逃げてったやつでしょ。
そうそうそうそうそうそう、うん、ただそこが大雪になってるんで、まあ、はあ、変な状態なのはそこだから、そこでなんかあるんじゃないかなと思って行 ったんですね。
うんうんうん、
で、そのスライムを勇者が追いかけ回してたとか言ってたと思うんですけど。
はいはい、言ってた。
でそこら辺ちょっと家があるんですよ、
うん。
で、情報を教えてやるからお金くれっていう花が咲いてるっていう話もしたと思うんですけど。
あ、言ってた言ってた。
そこら辺のエリアに行ったらですね。
うん、はい。
スライムが、人間の女の子に恋をして、
うん、
まあ、告白したいからってこう、姿を奪っていったわけですけど。
ああ、そんな理由だったんですか？
そう、そうなんです、そうなんです。で、アプローチしたらしく、
うん、
ただその後スライムどっか行ったみたいで、
うん、
そのある家の女の子に話しかけると、
うん、
もうあんなに熱烈にアプローチしといて今までどこ行ってたのみたいな話なんです
よ。ああ、そうか。
うん。
ややこしいな、なるほど。
で、なんか、その家の前におじいさんがずっと立ってて、
うん、
あのおじいちゃん変なこと言うけど気にしないでみたいなこと言われるんですけど、おじいさんに話すと、
うん、
わしはお前がスライムに化けたのを見てるぞみたいな。
あー、なるほど、
うん、
逆ね、戻るのを見たんですね、
おじいちゃ
ん
ね。そうだから、ね、自分が人間の姿になった時に多分スライムの方はスライムに戻っちゃったんだと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、そういうことね、
うん、
あー、なるほど。
で、まあその家でドロシーっていうおばあちゃんがいるんですけど、
はい、
その人と話すとちょっと変な話をしてきて、
うん、
まあ、ドロシーっていう名前でちょっとピンとくる人もいるかもしれないですけど、
うん、
昔竜巻にさらわれて、
うん、
飛んでった先が過去の時代だったっていう話をするんですよ。
はいはい。
で、そういう話をしてくれて、
うん、
で、あ、これなんか話を進めていくためのフラグなんだろうなと思って聞いてると、
うん、
その昔の時代から戻ってくるには、
うん、
特別な靴が必要なんだと、
うんうん、
で、それは今どこにあるかっていうと、家の近くの誰にも見つからない場所に隠してたはずなのに、
うん、
いつの間にか盗まれてたみたいな話をしてくるんですよ、
うんうん、
はあ、なるほどと思って。でもそこだと何にも進まないから、じゃあ、あのお金払ったら情報をくれる花かなんか言うかなと思って行ったらですね、
はいはい、うん、
まあ実際話してくれて、
うん、
その花の横にすごいどでかい穴が開いてるんですよ、
うん、
途中でなんかそういう話があるんですけど、
うん、
でそれについてちょっと話してくれて、うん、
はい、
穴の方に寄ってくとですね、
はいはい、
穴の中から竜巻が上がってきて、
はい、
それに乗って過去の時代に行くことになります。
あ、主人公が？
そう。
そんな展開？
そう。なので、
え？
こっから先はですね、
うん、
ラグナセンティのマップは広がらないんだけど、
うん、
時間軸が過去に戻ったことにより、
なるほど。
各地が別のゾーンになってるんですね。で、まず過去のおばあちゃんが子供だった家に行って、
うんうんうん、
で、おばあちゃんが、ドロシーおばあちゃんが帰ってきた直後の時間軸みたいで。
なるほど。ちゃんと繋がったんや、これで。
そうそう。盗まれた靴ってのが、まだある状態なんですよ。
うんうんうんうん、
だから、誰が盗んだかっていうと、自分だったっていう話ですね、これね。
そういうことか。
はいはい。そうなんですよ。
で、なるほど。
この靴を手に入れるために、
うん、
ちょっとアルマジロを仲間にしなきゃいけないんですけど、まあそれやって、
うんうん、
このアルマジロが何の役に立つかっていうと、
うん、
なんか板状になって踏み台としてそこらに置けるっていう、すごく。
じゃあなんか溝とかを渡れるってこと
ね。そうそうそう。
あ、
すごくかわいそうな使い方
確かにね。
ですけど。
なんかイメージではアルマジロって丸々イメージやから、こう、伸びるイメージないけど。
っていう。これ亀でもいいんじゃないかなと思って。
そうね、確かに。
うん、まあまあ、それで靴を手に入れて、
うん、
で、一旦過去から自分の時代に戻ると。
はいはいはい。
そうすると今度竜巻がですね、フィールド上で別のエリアに移動してるんですよ。
うん、ああ、なるほど。
ってことは、あそこに行くと、
うん、
過去の、まあそこに行って何か解決するんだろう
な、なるほど、
みたいな流れになって、で、
うんうんうん、
でも自分の時代に戻れる靴は手に入れてるわけだし、
うん、
それでいろいろやっていくんだろうってことで、まず最初に砂漠に行きます。で、
うん、
途中で話したかわかんないですけど、砂漠に宮殿があったんですけど、
うん、
もぬけの殻の廃墟だったんですが、
おうおうおう、
そこに人が住んでた時代に戻ります。
なるほど。
で、まあ一応ここにはボスがいて、
うん、
まあカメレオンなんですけど、これを倒すと、
うんうん、
なんか古代の鳥みたいなのが仲間になります。
カメレオンを倒すと鳥が仲間。
そうそう、なんかよくわからないんだけど、
うんうんうん。
で、ここの塔の設定が結構なんか気持ち悪いんですよ。
うん、
5階建てぐらいなんだけど、人間がいていいのは2階までで、うん、そこから上に行くと、うん、なんか魔物がいて危ないみたいなことで、 っても2階までに住んでるみんなで告発し合ってて、みたいな。
ああ。
なんかちょっとすさんだ感じになってるんですよ。
なるほど。
でも、まあそれも無事解決というか、
うん、
うん。その塔の上の方に上がって取り残された人を助けて、
うん、
その人のおかげでちょっと地下の部屋に行ったら、まあボスがいるみたいな流れなんですけど、
うんうんうん、
そこは無事解決して、鳥仲間にして、現代に戻って、うん、次は熱い岩場ってバーンデージってとこなんですけど、
うんうん、
溶岩とかあるところ、
うん、
そこ行って、なんか、パペットマスターのパペマスだっていう、なんかよくわかんないボスが急になんか、毛色の違うボスが出てくるんですけど、まあまあ、これを倒すだけのことなんですけど、
なるほど。
そんな謎解きとかお話はなくて。
動物じゃなくて、なんか魔物みたいなのが急に出てくる、
ね、そうそう。フィールドに、でっかい人形が落ちてるんですよ。
うんうんうん、
武者みたいのが。で、うんうん、この前に仲間にした鳥の能力っていうのが、
うんうんうん、
飛ばした剣にアイテムくっつけて引き戻すっていうやつなんですね。
うんうんうんうん、
だからこれであれ引っ張ってくんのかなっつって引っ張ってきたら、それを使って攻撃してくる、それの上に浮いてるボスみたいなやつが出てきて。
ああ、う
ん、結構見た目は面白いんですよ。下の人形が、うん、デッサン人形みたいなやつが変な動きして襲ってくるんだけど、上を倒すと、その糸が切れた、感じで、ポタッと落ちてみたい
な。なるほど、なるほど。
やってることは面白いんですけど。
うんうんうんうん、
で、これ倒して、今度、堂々鳥が仲間になるんですよ。鳥ばっかだなって感じなんですけど。
うんうん、
で、次は、動物たちが住んでる海岸っていうのが最初の方にあったと思うんですけど、そこの過去に行きます。
はいはい、
で、その動物たちがいた海岸って結構フレンドリーだし、うんうん、最初に動物斡旋所みたいなのがあるのってそこなんですね。
うんうんうん、
象がいて物を持ち上げる方法を教えてくれたりとか
なん
ですけど。
あ、はいはい、あったな。
そうそう。で、この時代に、うん、まあ、過去に行くとですね、
うん、
みんなすげえ冷たいんですよ。
へえ。
で、なんか魔物がやっぱり現れてて、
はんは
ん、で、それをどうにかしなきゃいかんって言ってるおじいちゃんの猿がいるんですけど、
うん、
その猿だけがすごいどうにかしなきゃって言ってて、他の人たちはなんかいろいろ理由つけて、
うん、
全然戦いに行こうとしないんですよ、ね、
あ。
で、そうこうしてるうちにおじいちゃんが一人で行って、
うん、
で帰り討ちに会っちゃって、
うん、
っていうところで、まあ自分がボス倒してあげると、
うんうんうん、
やっぱ団結しなきゃダメなんだなっていう話になって、
うん、
その猿のおじいさんがオサとなって、
う
ん、で、動物斡旋所みたいのを作ろうと思うっていうような人が出てきたり。
なるほど。斡旋所ができる歴史をそこで見たと。
そうそうそうそう、そう、主人公がきっかけで、そういう
ことにな
っていくっていうような。
なるほどね、あ、いいじゃないですか。なんかこう、タイムパラドックスものをちゃんとこう、活かしてるというか。
うん、うん。
うん。
で、次が、おばあさんが住んでた、ダリア渓谷っていうところで、
うん、
なんかちょっと目がいっちゃってる狼のボスが出てきたんですよって、すごい最初に言ったんですけど。そのエリアに行って、
うん、
過去っていうと、ややこしいな。その、ゲーム当初だと、
うん、
あの、アイテムというか、仲間にしてる動物が少なくて、行けなかったエリアに行けるようになってるんですよね。
うんうんうん、
で、行ってみると、なんか洞窟があって、
うん、
どんどんどんどん奥の方に行くとですね、
はい、
でっかい心臓があるんですよ。急に。お
う
お
う
お
う
一番奥の部屋に。で、なんか、心臓から声がして、
うん、
この世界はお前ら人間だけのものなのかみたいな質問してくるんですけど、どうもできないから、
うん、
そのでっかい心臓を剣で切ってるとですね、
うんうん、
全く反撃してこず倒せるんですよ。
うん、
で、これな、何だったんだろうと思ったら、
うん、
洞窟の入り口のところの上に、
うん、
なんかちっちゃい塔みたいのがあったんですけど、
うんうん、
それがボトッと落ちてですね、
うん、
これ引いてみると、
うん、
洞窟じゃなくて、
うん、
モンスターの口なんですね。
あ、
顔なんですよ。
ああ、体の中に入ってたんや。
そう。この渓谷自体が、モンスターがなぜかどんどん生まれてくるこの渓谷全体がマザーモンスターっていうでっかいモンスターだった。うん、
へえ、
うん。
すごい。
その体の中に入って、まあ心臓を叩き切ってきちゃったっていうことで。
へえ。
だからモンスターもどんどんそこから発生してたしってことで。
うんうんうん。
で、まあそのモンスターの角を手に入れて、ここは仲間になる動物なしなんですけど、
うんうんうん、
角だけ手に入れて去っていって、
うん、
まあ最終的には自分の 生まれた町、うん、王様の城がある町、うん、ソレイユの町に戻って、その過去の時間軸に行くんですよね。
はい、はい。
で、王様の城の地下に、モンスターが檻に入れられて入ってるんですよ、何匹か、うん。で、ゲーム当初の自分の時間軸で行くと、うん、檻が一個だけ空になってて、うん、昔モンスターが逃げ出したことがあるんだよねって話はされるんですけど、
は
あ
はあ、
過去の時代に行くと、まさにその逃げ出した現場に出くわすんですね。
うん、なるほど。
で、なんか、てんやわんやなんですよ。兵士も、格好ばっかりで、なんか、全然、俺、剣とか振るったことないんだよ、みたいな。
なるほど。なるほど。
で、王様の部屋に、モンスターが向かったんだっていうから、まあ、2階にあるんですけど、2階に、じゃあ、行くかっつって言ったら、モンスターたちとすれ違うんですよね。で、まあ、それより何より王様だと思って行ったら、まあ、お主の駆けつける音にびっくりして逃げてったみたいなこと言って、王様は、ことなきを得て、じゃあモンスター追っかけるかって言って追っかけていくと、教会に逃げ込んでるんですね。
うんうんうん、
で、その自分の時間軸の教会って、すごくなんかこう、神器臭い状態になっていて、自分の友達の女の子一人だけが祈りを捧げにちょこちょこ来てんだけど、神父さん自体はなんか後ろめたいことがあった的な話をしてるんですよ。で、それってのが何かっていうと、その過去に教会っていう聖なる場所なのにモンスターに踏み荒らされたことがあるって話なんですよね。
ああ、ちょっとすごいですね。ここに来てラグナセンティめちゃくちゃ回収してるじゃないですか、いろいろ。
そうなんです。だからその踏み荒らされてる現場に今立ち会っているということで、そのモンスターたちに話しかけると、モンスター側の意見が聞けるんですよね。その、チカロから逃げたのは、その王様に、まあ、直談判というか、モンスターだからって別に危害を加えるつもりもないし、モンスターだから悪って決めつけるのはどうなんですかみたいな話がしたいと。
なるほど。
ようなことを言うし、まあそれを自分にも訴えかけてくるんですよ。だけど、そこに兵士たちが踏み込んできて、モンスター倒しちゃうんですよ。
あら。
で、町の中心部に、でっかい噴水があって、過去の時代だとそれを作ってる途中の時代なんですよね。
ほうほうほう。
で、そこに、まあ自分の時間軸だと、なんか兵士像みたいのが立ってるんですけど、王様に話しかけると、お前の功績を称えて、お前を模した銅像を噴水に作ろうみたいな話なんですよ。だから、自分の時間軸で見てたあの兵士っていうのは、まあ自分の過去に戻った姿。
へ
だいぶ似てないというか、だいぶ美化されてマッチョになってるんですけど。
あ、なるほどね。うん、ああ、だから気づかなかったんですね。
そう、力強くされてるんだけど、まあ一応そういう王様を救った。
すごい、なんか。
つわものがいたってことで。
ちょっとどんどん面白くなってきてるじゃないですか。
で、噴水の前に縦看板があるんですけど、それに書かれてる文字がですね、なんか若者よ剣を取れって書いてあるんですよ。
なるほどね。
で、近くのおじさんに話しかけると、その王様の方針で、まあ戦闘の訓練をする訓練所っていうのを作ることになったんだよみたいな話をしてるんですよ。だから自分の勇者の訓練をしてた三つの試練があった場所ってのは、その事件がきっかけで作られた。
なるほどね。
っていうことになる。
もっとちゃんと普段から訓練しないとダメだと。
そうそうそうそう。だから、平和な時代だったんですよね。あるし。でもそういう事件があって、
なるほど。
自分がその時代に行ったことによって、勘違いによって、そういう、ちょっと武力の方に走る時代になったっていう。
なんかいろいろこうテーマもちょっとしっかりしてきましたよ、ここに来て。なんだこれ。
あ、そういうことか、みたいなことがいろいろ分かった中で、でもここで話が終わんないから、どうやって完結するのかな、どこ行くのかなと思ったら、はいはい、フィールドマップの一番中心部に湖があるんですけど、そこに竜巻ができてるんですよ、最後。
あら。
で、今まで単に通過するエリアだったんだけど、
はい、
あそこ探索できるエリアになったんだなと思って行ったら、まあ、やっぱ探索できて、まあ最後のダンジョンなので、ちょっと難しいんですけど、まあ頑張ってずーっと奥まで、行ってですね、ここまで仲間にした動物たちのいろんな能力使って、いろんなパズル解いて。
あ、じゃあいかにももうラストダンジョンっぽい感じですね。
もうやってる最中ですごいそれが感じましたね。で、最後の最後の一番奥地まで行くとですね、モンスターがポツポツポツっていっぱいいるんですよ。一番奥に当選簿してるやつがいて、それに話しかけると、それは私の角だって言い出すんですよ。これどういうことかっていうと、大きくなる前の時間軸のマザーモンスターなんです。まだちっちゃい時の。 だけど一応そのタイミングでも、まあ、オサみたいな立場に多分いるみたいで、
うんうん、
で、そのマザーモンスターがどうしてこの世界にモンスターがいるのかっていう話を教えてくれるんですね。
おぉ。
Brightbit Brothers。
まあ、先に自分がこれまでの経緯を話すと、
うん。
で、あなたの大きくなった状態の角を持っているわけですみたいな話をすると。
なるほど。
うん、なるほどと。じゃあ、うん、どうしてモンスターがこの世界にいるのかっていう話をさせてくれってなってきて、
はいはい、
その星が誕生した時にラグナセンティが、
うん、
その爆発のエネルギーで、
うん、
別の次元に住んでたモンスターたちとの世界に、うん、こう通路ができちゃったと。
あ、
で、そっちに住んでたモンスターと呼ばれるそっちの住人たちがこっちの世界に飛ばされてきていると。
あ、じゃ、宇宙人というか、まあ、全然異世界の人たち。
そうそうそうそうそう、異世界生命体なんですよね。
なるほど。
で、帰りたいんだけど、うん、その元の世界に戻る道に精神エネルギーがあって、それによって帰れないと。塞がれてしまっている。
道自体はあるけど通れないんですか？
そうそうそうそう。
あーはーはーはー。
で、お前なら何とかしてくれるんじゃないかっていう話になって、
へえ。
まあ最後の戦いに行くと。
え、戦いって何？敵が塞いでるってこと？
これが精神エネルギーっていうことで、
うん、
5つの知覚がエネルギー化したものってやつで、視覚、うん、触覚、味覚、聴覚、嗅覚っていう。
面白い。
なんかそれを司る、なんかよくわかんない、なんていうかな。
属性みたいなもんですか？
うん、そう。そうですね。
でも面白いですね。その5つの感覚がなんか属性みたいになってるって、あんまり聞いたことない。
だからそれを想起させるような、
うん、
デザインと、
うん、
なんかルール付けの戦闘になっているボスがいてですね、うん、いてというかその扉が5つあるんですよ、
うんうんうん、
そこに入っていくとボスの部屋にバッと飛ばされて、なんかあこれは視覚なんだろうなみたいな、よくわかんない戦闘とかをさせられて、
なるほどね、
うんうんうんうん、で、それを全部倒すと、
うん、
まあ、最後の精神エネルギーっていうのが出てきて、
うん、
なんか、渦の中に目ん玉がいるみたいなやつなんですけど。
なるほど、う
ん。これもね、かなり難しくて、
うん、
最初攻撃が全然通らないから、
うんうん、
まあ、なんか渦があるだけなんですよ。で、それが動きながら、玉だけ入ってくるから、うん、どうしたらいいのかなと思ったら、
うん、
途中で言ったら、その、アイテムを引っ張ってくる古代鳥の能力と、すべての動物の能力を底上げする堂々鳥かなの組み合わせでやるとですね、その渦の中から、本体らしき目ん玉を引っ張り出せるんですよ。
あ、なるほど。
それを剣飛ばしでぶつけると。
ゼルダっぽい。
うん。その状態で、別の属性に変えて、攻撃すると、ダメージがいく。
すごい。なんか今までちゃんとこう手に入れた能力を使って戦ってるんですね。
そうなんです。そうなんですけど、ここに来るまでに動物が結構仲間になってるので、組み合わせのパターンって、
そうか、多すぎるね。
すげえあるんですよ。で、ぶっちゃけ僕これ気づけなくて、
あ、そうなんですか。
これ攻略見て分かりました。
なるほど。
どうしても攻撃が当たらないから。
そうか。
全然。
そのヒントはないんですよね。そこ行くまでに誰かがヒントくれるとかもなくて。
ない。と思います。なかったと。見落としてたかもしれないですけど、まあでも、そうやって、こう、本体引っ張り出して攻撃してっていうことで、最後の精神エネルギーを倒すと、また爆発が起きて、モンスターたちが故郷である世界へと吸い込まれていったっていうことで、この世界から魔物が消滅すると。
へえ、すごい、
うん。
いよいよじゃあもうラスボスを倒したと。
そうです。これがラスボスでした。
うん、あ、うん、よかったですね。もう、二段階変身とかなかったんですね、
さすがに。なかったです。それはなかったですね。うん、で、まあ、靴を使って自分の時代に戻るとどうなってるかっていうことなんですけれども、
はいはいはい、
その街の噴水の戦士像っていうのは、
うん、
メガズミ像に変わってるんですね。
ほう。
で、訓練所を作るんだって、って言ってた人は、うん、その空き家のとこに住んでて、
うん、
ここに学校を作ろうと思うんだっていう。
ああ、もう歴史が変わってるんや。
そう。子供が学ぶ場所っていうのを作るんだっていう話をしてるんですね。
なるほど。武力から知力の方に。
うん。そうそうそう。平和な世界になっていて、
うん、
で、一番最初の最初で言ったと思うんですけど、最初に持ってた剣って、お父さんの形見だったんですが、そのお父さんっていうのは昔戦士で魔物と戦ってっていうことだったんですけれども、平和になったっていうことで自分の家にいると、 お父さんが健在。
あ、そうか、生きてるんや。
はい、そう、戦うことはなかったん
ですよ。すごい、うん。ちょっと、ハッピーエンドっぽくなってきたよ、なんか。
そうなんです。で、うん、今の今まであんまり影が薄くて話に出してなかった、教会にいたヒロインと思われる女の子。
だって全然出番ないねんからヒロインって思わないですよ。
そうそうそう。ただ行って話しかけると、うん、無事を祈ってるわみたいなこと一応言ってたんですよ。で、いつもこう足しげく教会通ってた子で、その子が街の入り口にいて、うん、最後その子に話しかけると、うん、話があるんだけど、あなたが旅から帰ってきたらでいいわみたいなこと言って、うん、最後自分がもう一回、最初から自分の家にいた犬と一緒に旅に出るっていうことでスタッフロールに入っていくんですよね。
え、その主人公の旅の目的は何なんですか？
それは多分、ちゃんと語らないんですけど、うん、単純に新しくなった平和な世界を旅して見聞を広めるみたいなことだと思うんですよね。
なるほどね、うん。
知らない世界になってるわけだから、自分にとってはね、多分そういうことだと思うんですけど、最終的に道をね、左側から右にこう歩っていく主人公とその後ろをついてくるポッチのアニメーションがずっと流れていく中で、隙間の黒いところにスタッフロールが出てくるんですよね。
へ
ー、で、
いいじゃないですか。
どんどん歩ってると、だんだんだんだん今まで仲間にしてきた動物たちが、
ああ、いいじゃないですか。
少しずつ追いかけてきたり、前から来たりとかして、
いいエンディングじゃないですか。
うん。全員がまた友達になって、おしまいって感じで終わりました。
いやー、何それ。ちょっと。いや、ちょっとね、気になったのがね、
はい、
その、ラスボス倒した後に、まあ、障害物がなくなって、
はい、
モンスターがその自分の世界に変えるっていうくだりはあったんですか？
ありました、ありました。
ああ、それはあったんですか？
はい。
じゃあ、ちゃんと、ありがとうって言って、こう、帰っていくわけですね、みんな。
そうですね、ありがとうみたいなことはなかったけど、別れの言葉はなかったけど、その、吸い込まれていったみたいな、その。
結構あっさり、そこは。
うん、でもね、ちゃんとした一万円が出て、
じゃあそもそもその人間が敵だと思ってたモンスターは敵ではなかったんですね。
そうそうそう。まあ、言いたいこととしては、敵なんていうものは最初からいなかったと。
なるほど。
いうことなんだと思うんですよね。
そうか。それで、だから、あえてその、主人公以外の仲間は人間にしなかったんですね。多分。わざと動物にしてるんや。
そうだと思います。でね、面白かったのが、その、平和な自分の時代に戻ってきてね、いろいろ探検するじゃないですか、どうなったんだろうっていう、 そこもすごい楽しいんです
よ、楽しい、そうそう、楽しい、楽しい、
ドラクエとかでもね、倒した後に街に行くのと同じで、それやってたんですよ。で、その中で一番面白かったのが、途中ちょいちょい出てきた勇者がいるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
スライム追いかけ回したり、途中で氷漬けになってたりする。あれがですね、さっき話した、一箇所空いてた牢屋に入ってるんですよ。
ああ、捕まってんの？
そう。で、あいつは乱暴者で手がつけらんねえんだよ、みたいなことを言われてるんです。
もうじゃあそういう、ただ単にそういうキャラだったっていうこと？
ただこの平和な時代になっても、暴力を振るってる人っていうことで描かれてるんですよね。
ああ、そういうこと。
うん。
いやでも、でもすごい、ちゃんと伏線回収してるじゃないですか。
そうなんですよ。他にもね、細かな伏線回
収がすごいじゃないですか。
ちょこちょこやってて、例えばその、王様となんとか恋仲になって妃になろうとしてる女の人がいるんですけど、平和な時代に戻ってくると、牢屋の牢番と仲良くなってるんですけど、その牢番はですね、平和になる前の時間軸だと、俺はこんなところで働いてていいことなんかなんもねえよみたいなこと言ってるんですよ。
はいはい。
で、そこがカップルになってるとか、
なるほど。
いろいろね、やってて。
でも、ちゃんとその、未来と過去を行き来する前提で設定が全部作られてるんですね、ちゃんと。
そうですね。だから、なんかま、途中途中、やっぱりすごい強引な展開とかは多かったんですけど、まあ、全体的に見てしまってみれば、まあ、まあまあまあ。
それでも、惜しいですね。いや、
惜しい。
クライマックスの部分の盛り上がりすごくいいんですけど、そこ行くまで長すぎません？ちょっと。
長いですし。
もうちょっと前半でね、そういうことじゃないかと匂わせるシーンがもうちょっとあってもいいかなという気は。激変じゃないですか。だってその過去に行くっていうあたりからちょっと おかしくなってきたけど。
だから逆に言うとですね、
うんうんうん、
僕らがすごい好きなドラクエとかっていうのは、
はいはい、
持ってき方がいかにうまいかってことだと思うんですよね。
そうかそうか。確かにね、クライマックスの展開だけ聞くとかなりいい展開ですよ、それ。
そうなんです、そうなんです
。すごいいいですよ、
うん。
でもやっぱそこに行くまでの流れとか見せ方ですよね。
うん、そうです。あとはやっぱり、
うん、
アクションロープレだから、
あーはーは
ー、そのゲームの操作性だったり、
確かに、
その謎解きだったり、うん、その、うん、普段の手触りっていうのもやっぱすごく大事で、
うんうん、
そこもやっぱりちょっとね、
そうです
ね、今一歩ってとこは正直あるので、やっぱり
そうそう、
このラグナセンティっていうのが、
うん、
ビビブロスでも、
うん、
あ、やってましたみたいな意見が来ないゲームになってしまっているのは、やっぱりそういうところなのかなっていう。
だから、いや、確かに、そうですね。私とかって、うん、長谷川さんの話を聞いてるだけで、プレイしてないから、
は
い
は
い、
そうです、そうです、
ね。お話とか設定だけ聞いてるとね、決して悪くないんですよ。
そうなんですよ。
特にこのクライマックスにかけては、すごい今までの謎だったことが、こう全部繋がっていく感じは気持ちいいんですけど、
はい、
ただその間にあるアクションだの、謎解きだのというところにやっぱいろんな不満があるから、
そうですね。
きついんですね、やっぱね。
そうだと思います。いくつかあるレビューとかだと、
はい、
決して悪く言われてないんですよ、このゲームは。
そうなんですか、
うんうん。
いや、遊んだ人はじゃあ満足してはいるんですね。
だと思います。で、みんな、
うんうん、
いや、惜しいなって思ってるんじゃないかな、という感じですね。
いやー、でも、ちょっとね、ぐっときましたよ、後半の展開。
うん。
惜しいな、その魔物と人間の確執とかがもうちょっと前半で分かるようななんかこう演出とか。
うん。
何やろ
う。もうちょっとね、過去と現代のその結びつきみたいな匂わせがあったりとか。
もしかしたらこれ過去行くん違うみたいなね、ちょっとこう気づくような振りがあるとね。
うん、うん。
いやでもそれがないのはないのですごいけどな、急に。ね、急に過去に行くっていうのも。うん、
そう。
やっぱそこ見せ方とか持っていき方なんかな、やっぱ
ね、まあ、そう、
まあ、いやでもすごい、
うん、そのメガロープレイプロジェクトってことでねやってる第一弾で、
うん、
この次の作品があるんですけれども、
う
ん、そっちはすごく有名で名作って言われてるんですよ、で多分、ね、
そうなんですか、
そっちが出来が良かったのもあって余計霞んでるような気が
する。そうか。じゃあ、ラグナセンティを踏まえた上で、その次回作で活かしたんですかね、もしかしたら。
なんですかね。
じゃあ、無駄じゃなかったんや、一応。
だと思いますけどね。
お話とか全然続いてないでしょ、
あ、全然関係なくて、まあ、開発もセガじゃないんですよ。な
る
ほど、
ね。あくまでもその、メガロープレシリーズというシリーズっていうだけで、ね、
はい。はい。これ一本では一応終わってないんで。はい。
いやーでもなんかラグナセンティの後半はすごいいいな、そのエンディングとか私の大好きなタイプですよ、それ。
うん。いや、僕も
今までの仲間出てくるとか。
よかったです。その、最後のね、スタッフロールに繋がっていくところとかって、
うんうん、
人によってはなんかちょっと不満に思うかもしれないんですよね。
そのああ、そうなんですか。
わかりやすい終わり、みんなが幸せになったみたいな感じっていうよりは、
うんうんうん、
なんかちょっと謎を残して、やっぱりそのヒロインらしき女の子が、
あ、そう
か、あなたに話があるって言って、じゃあそれ何なんだよっていうの
も。ほんまや。
あるけれども。
え、なんでそれ確かに解決してない？
そうなんですけど、なんか僕は結構その、そこにリアリティを感じるというか、その、全部説明しない。
なるほど、
ちょっと行間を残してくれてる感じは、まあいい感じで撮ってるかもしれないですけど、いい終わり方だったなっていうか、好みでしたね。
いや、なんかね、その、タイムリープものとか、タイムトラベルもののお約束として、うん、
はい、
未来の出来事とかって、
うんうん、
初めに見る情報ってすごく奇抜なことをやってると、後で思い出しやすいじゃないですか。
はいはいはい。
それでいくとですね、その前半の奇抜なキャラとかセリフが、
うん、
意味持ってくるなと思ってね、ちゃんと。
ああ。
だからスライムの下りとかも変な唐突なその自分に化けるスライムがいるとかっていう下りも印象深いからこそ過去に行った時に、まあ、あの時のあいつやって覚えてるわけですよね。
確かに確かに。
あれって映画とかでもよくある手法で、一回目見た時にはなんじゃこいつとか、
うん、
何この突飛な展開って思うのが、
うん、
実はその伏線を回収した時にそういうことかっていう、こう気づきがあって、
うん、
って考えるとわざとそういう変なことをさせてたのかなと。思いますけど、ね、すごい、うん、でもすごいな、なんか話だけ聞いてたらめっちゃよくできてる気がしてきたけど、
まあそこはね、やっぱゲームっていう、
確かに
こうね、まあ総合芸術とか言われますけど、この難しさですよね、
うん。そうですね、確かにね、お話だけでも成り立たないですしね。
うん
うん、むしろその 難易度がもっと低ければ評価高かったかもしれないですね。
それはあると思いますね。ね、
前話したのカエルのために金はなるみたいなね、
うんうんうん、
お話を見せるためにも他の部分は割り切ってサクサク進めるようにすることで、あれなんかはもうもろそうじゃないですか、
うん、
難易度高いとこはそんなにないわけでしょあのゲーム、
うんうん、ないですね。
ね。だからそこにもちゃんとこう、手応えをつけたがために
、うん。
まあ、ちょっとこう、そこに不満が残ってしまうような感じにはなったけど、全体的にはでもいいんじゃないですか。
うん。いや、決してこう、悪い作品では、
ね。
なかったですね。うん。
いや、すごい。なんか後半ちょっとジーンとくる感じだったなそのね、魔物と人間の実は確執が勘違いだったあたりとか、魔物にも事情があったとかっていうのはすごく今でも、うん、むしろ今ならより受けるような展開だと思いますけどね。
うん、そうですね。
うまくやれば。
うん、うん、確かに。
すごいいい話だと思います。もったいないな、うん、確かに。
まあそうか。そういう意味では見た目の、その、メガドライブらしくないファンシーさと、中身がちょっと伴ってないのかもしれない。
ああ、でもそうか。
まあ僕はそこが好きでしたけど、その。
いや、でもありだと思います。私もその可愛い見た目でハードな内容っていうのは決して、
そうそうそう。
ネガティブなことではないと思いますからね。勝手にね、遊ぶ側がなんか可愛い柄だから、そういうお話に違いないと思って遊んでたら、違うのっていうのも、
そうそうそう。
いい驚きであることもありますからね。
そうですね。
いやー、よかったじゃないですか、はい。だいぶ長かったですね、今回ね。
そうですね。
さすがにやっぱロールプレイングゲームですから。いや
ー、
お疲れ様でした。
いえいえ、楽しかったですよ。
ね、
う
ん、いや、皆さんこれでラグナセンティ完結ということで。
はい。
いやー、ほんとちゃんと盛り上がってよかったです。
はい。
ちょっと、最後のクライマックスだけでいくと結構、ネクロスの要塞ぐらい盛り上がってるイメージあるけど、ね、
そう
ね、なんかこう気持ちよく繋がっていく感じね。
うん、うん、
うん。いやー、よかったですよ。
はい。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
そろそろエンディングなんですけども、
はい、
いやー、ラグナセンティね、
うん、
思ってたよりすごく盛り上がりましたよ。
川崎さんに気に入っていただけたようで、それは何
いやいや、本当に私のね大好きな展開ですよまあその長谷川さんがね、
うん、
実際プレイして苦労した部分は私は全く体験してないので、美味しいところだけちょっといただいてますけど、
うん、
でもお話は本当にちゃんとこう、基本的なテーマもあり、
うん、
そこにつながるように演出もあり、
うん、
最後それを回収して終わってますから、
うん、
本当にあのネクロスの要塞にも引けを取らないぐらいのね、感じに後半は、
はい、
なってたと思います。
はい。
いやー、これでも惜しいですね、本当にね。長谷川さんが調べた時にレビューで言われてたみたいに。
はい。
ただなんかちょっとネット調べると結構ファンの方もいるみたいですね。
そうですね。どうも。やっぱり独特だから根強くね。
うん。まあもちろんね、クソゲーという風に言ってる方もいるみたいですけど。もちろんね、
はい、
やっぱりあの長谷川さんがちょっと辛く感じたところだけをね、
うん、
取り上げてしまうとクソゲーと言われてもしょうがないんですが、
うん、
ただお話とかの部分はね見るべきとこあるんで、
うん、
すごく好きな方もいるみたいです。
わかりますね。
なんかね調べてみたら、
うん、
作った会社がもともとセガの子会社、
はい、
ね開発がね、
うんうんうん、
内部ではないんですけどガウエンターテインメントっていう会社だったらしいんですよ。
はい。
でそこが作ったんですけどその後どうもこの会社、まあ、名前をいろいろ変えつつもですねなんかゲーム2作ぐらい出してまして、
うん、
でそれを調べるとどうもこのラグナセンティの世界観とか雰囲気が好きな人たちが作っているようでですね、
うん、
なんかラグナセンティみたいなゲームをその後も作られてるみたいです。
なるほど。じゃあ、はい、中核の人か、まあ、それこそ会社のカラーな感じなん
ですか、ね、そうですね。
ですかね。
はい、
うん。
だからこのラグナセンティの後に作ったアクションロープレイがサターンで出てて、その後がゲームギアで作ってたりとかしてまして、
うん、
これ調べるとね、かなりラグナセンティっぽい感じなので、気になる方はちょっと調べていただけたらね。
うん、
タイトル言っときましょうか。
そうですね。
リンクルリバーストーリーっていうのがサターンで出てるタイトルで、
うん、
シルバンテイルっていうのがゲームギア用のタイトルですね。
いやー、
うん、
初耳ですね、どっちも。
はい。ほんとそう、
うん。
でもね、なんかサターンのね、リンクルリバーストーリーはキャラも可愛いし、グラフィックも綺麗ですよ。結構。
あ、でもずっとセガハードですね。
そうですね。
うん、
ぱりその元々セガとつながりが強かった会社だというのもあるんでしょうけど、でもこのアクションロープレを作り続けているという意味ではセガとしては貴重なサードパーティーなんじゃないですかね。
ああ、なるほど。
やっぱり、うん、だってそのメガ RPG プロジェクト、
はいはい、メガロープレプロジェクトね、
ね、それを任されるわけですから、
はい、そうですよね。
いや、これだからもしかしたらそのラグナセンティでうまくいかなかったところをね、この次のリンクルリバーストーリーとかでは解消されてるかもしれないですから。
ですね。
こちらもちょっと気になりますけども。
はい。
いや、これでもよかったな。本当に意外というか、びっくりしましたよ。後半、怒涛の展開。私結構サクッと終わるんちゃうかなと思ってたんで。
いや、僕もそう思ってた
んですけど。ねえ、長谷川さんもそうですよね。やっぱ遊んでて。うん、いや、ちゃんとその動物たちしか仲間にならないことにも意味があったんだなと思ったらね。
うん、
ちょっとね、感動しましたね。なんか。
うん。うん、
でですね、今回その一本になったとはいえですね、
は
い、まあ、ちょっと時間余ってますんで、
はいはいはい、
エンディングで話しようかなと思うんですが、今回エンディングはあの、
うん、
長谷川さんのいつものレトロゲームプレイレポーターお休みです。
そうです。まあ終わっちゃいましたからね。
はい、でですね、まあせっかくなんで最近私たちが遊んでるゲームの話でもしようかなということで、はい、まああんまりこれ話し出すとまた長くなるからさらっといきますけど、
はい、
この番組でも話したね、メトロイドドレッド。
お
ー、私は買って遊んでるんですが、長谷川さん結局買ってないですよね。
まだ買ってないんですよね。ね、
で、私買って発売してから1ヶ月ぐらいかな、うん、今経ってるんですが、実はまだクリアできてないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、あの、結構のんびりやってまして、
うんうんうん、
なぜかというとですね、難しいんですよ。
皆さん言ってますね。
もうあの、はっきり言って死んで覚えるゲーなんで、
うん、
以前メトロイドの回の時に、
はい、
まあこのドレッドっていうのが今度出ると、
はいはい、
で、任天堂がどっち方向に舵を切って作ってくるのかが楽しみだという話をしたと思うんですけども、
うん、しました。
メトロイドバニアの元祖として、
うんうんうん、
メトロイドバニアを知らない人にも遊べるように作るのか、はい、それともメトロイドバニアが好きでも遊び込んでる人たちでも遊べるように作るのかと、
はい、
どちらだろうという話をしてたんですが、結果としてはですね、
うん、
どちらにも遊べるように作ってます。
うん、おー、そうですか。
いや、さすが。だから難しいし、
うんうん、
難しいけれどもやってれば進めるようになると。ここですね。ここのバランスが本当に絶妙というか、これ正直私が難しく感じてるのはですね、私のゲーム力が落ちてるんですね。当時のディスク版のメトロイドをクリアしてた私なら、ここまで手こずらないと思います。
なんか急に悲しい話しないでください
よ。いや、これはですね、あの、まあ、当然、老化のこともあるんですけども、
はい、
老化というより、その、最近遊んでるゲームがやっぱり優しくなってるなと。
なるほど、なるほど。
はい。もうそこです
よ。なるほど、なるほど。
わかります。こんなに自分がね、打たれ弱くなってると思わなかったです。
ああ、そうか。ちょっと甘やかされちゃってたんですね。は
い、いや、本当に痛感しました。
うん、
これだと、
うん。
これこれ、ファミコンのゲームってこんなんやったと。
なるほど。
はい。いや、本当にね、心折れそうになりました、何回もね。あの、ボスにも10回20回負けてコンティニューしまくってた時には、これ勝てるかこれって思ってね。でもちゃんとこの攻撃はこう避けて、うん、この隙に攻撃をするという、ちゃんと勝ち方があるんですよ。
ああ、なんか今、スーパーパンチアウト思い出しました
よ。はい、もう本当にそう。もう、ニンテンドーイズムというか、その、メトロイドイズムというんですかね。
はい。
で、かつ、その、メトロイドの、ちょっと短所だった、
うん、
探索で迷ってしまうというところが改善されてるんですね。
ああ、なるほど。
で、そこが非常に遊びやすくなってると。
なるほどね。
メトロイドって能力を手に入れると、それによって行けるとこがたくさん増えたりするんですけど、
うんうん、
結局それって迷いやすくなるんですよね。行ける場所が増えるから。
そうですね、そうですね。
はい。
確かに、ね。
それが、ドレッドでは上手に、マップデザインされていて、
うん、
まあ、行けるようになりつつも、実はもう作ってる側がここはもう行けないよという範囲がちゃんとできてるんですよ。だからマップを見ながら、あ、ここは今の能力で行けるなってある程度推測しつつ進めることができるようになってるんですね。実際そこに行かなくてもマップだけ見たら、ゲートがあるでしょ、あの次のエリアに行くときにゲートがあって、そのゲートがアイテムを手に入れないと通れないゲートってマップで分かるようになってるんですよ。だからマップ上でそれを見たら行ってないゲートがあると。で、今手に入れたアイテムがあれば行けるからここに戻れば行けるとか。
なるほど。
この先進んでも行けるゲートはないからこの先はまだ行けないんだなっていうのが推測で分かるように作られてましてですね。
なるほど。そこは現代的なんですね。
そうです。はい。本当にそういうところ。で、あとセーブポイントとかが異常に多いというのも親切設計です。この辺はあの、メトロイドより断然良くなってます。 ただアクションの手応えというところでは容赦なく、かなり辛口で作られてまして、でまだねクリアできてないんですよ、それで。
なるほど。でも結構終わりの方に来てる感じ
ですか。おそらくね、だいぶ後半だと思います。で、どうもね、クリアすると2周目、3周目って遊べるようになってるらしくて、いわゆるなんか強くてニューゲームみたいなことできるみたいな。
ああ、じゃあ、前より時間を短くやって
る、ね。そうそう。で、タイムアタックするんですって、なんか2周目、3周目。
ああ、メトロイドって感じですね、そこはね。
で、今回も、クリアした時間で、ご褒美があると。
なるほどね。
なんかね、イラストやったかな。1枚絵がもらえるんですって。で、クリアする時間によってもらえる絵が違うみたいな感じで。だからもしかしたらですね、今回サムスが脱ぐかもしれない。
もう伝統です、
ね。そうそうそう。だからちょっと楽しみにしてるんです。一周目がね、苦しいけど、ちょっと頑張ってクリアしてみようかなと思います。はい。長谷川さんはなんか遊んでます最
後。僕は、まあ、ラグナセンティやってる合間に、ね、
はい。
スペースヘキサイとメーテルレジェンド EX っていう。
何なんですか、それ。何薬薬の名前。
うまいこと言いますね。ゲームボーイアドバンスで出てるパズルゲームで、
うん、
まずじゃあ分割して説明しましょうか。
はいはい、あ、そうね。
メーテルレジェンドって何かっていうと、
うん、
2000年の12月に出た松本零士原作の OVA 作品ですって言ったらちょっとわかりません。
メーテルね。
はい。メーテル。
わかった、やっと。は
い、なんか、メテルが主人公の OVA があったみたいなんですよ。
うんうんうん、
僕、ちょっと39とかそこら辺すごく疎いので、
はいはい、
分かってなかったんですけど、まあ、うん、そういうものがあって、その後話なんですけど、僕が目当てにしたのは、
うん、
スペースヘキサイトのヘキサイトの部分なんですけど、
う
ん、これ何かっていうと、手持ちのピースを辺がぴったりくっつくように交互に配置していく、対戦型パズルゲームなんですね。
うん、ああ、対戦型なんや。
はい、そうです。だから、うんうんうん、対コンピューターで戦うんですよ、
うんうん。
メーテルじゃないんだよな、自分は。メーテルに頼まれた、私が、機械化人と戦うっていうことで、
うん、
話が進んでいくわけですけど。
ほうほうほう。
まあ、そのヘキサイトっていうパズルがですね、
うんうん、
何でやったか覚えてないんですけど、なんかでやった。で、あ、これ結構面白いなと思った覚えがあるんですよ。
うんうんうん、
それを急に思い出して、
はい、
あれって遊べないのかなと思って、
うん、
なんか PC のソフトかなんかでやったんだと思うけど、うん、あれゲーム機で出てないのかなと思って調べたら、GBA だと、このスペースヘキサイトメーテルレジェンド EX っていうのが出てるということで、プレステだと別のもので出てたりとか。
そうか、長谷川さんはそのメーテルで引っかかったんじゃなく、その元のゲームでね。
はい、そうです、そうです。
なるほど。
で、これが、まあ、ポチポチポチと簡単にやれるので、
うんうんうん、
結構面白いんですよ。
六
角形の台座があって、うん、六角形が中心にあって、それにくっつくように六角形が6つくっついてるのかなみたいな台座があって、うんうんうん、そこに三角形か台形かひし形か六角形かみたいなピースをお互い手持ちで持ってて、それをこうはめ込んでいくんですよ、綺麗に。ペチペチペチって。で、ピースを残すと失点。
うんうん、なるほど。
うん、
あ、それ面白そうですね。
だから、相手のプレイヤーが置けなくなるように置きつつ、
うん
うんうん、接する辺の数が多いと、得点が増えるんですよ。
うんうんうん、なるほど、う
ん。で、六角形の中を埋め切った瞬間の手番の人にボーナスが入るんですよ。そこら辺を考えて、相手の意地悪をしつつ、
うん、
自分は全部置き切り、かつボーナスもできれば取りたいみたいなことでやっていく。
お
パズルなんです。
結構考えることいっぱいあるんですね、じゃあ。
ありますけど、その最初に配られたピース次第ではあるんですよ、
うん、
正直言って。だから、そのテトリスみたいに、ランダムでどんどんどんどん送り込まれてくるんじゃなくて、最初にもう分かってるんですよね。
あ、じゃあ、よりパズル要素が強いですね。そうですね。
だから、すごくやり込んでる人に言わせると、その最初にもらうピース次第じゃんってなっちゃうみたいなんですけど、
確かに
、まあ、僕はそこまで行ってないし、ちょっと寝る前に遊ぶみたいな感じだと十分面白くて
、
全くわからない松本零士世界を少しずつ進んでますよ。なんかこれファンだったらおーっていう展開なのかなって思います。
そこに関してはさすがにわからないわけです、
ね。全然わかんないですよ。スリーナインとか子供の頃怖くて見れなかったんで。
ああ、そっか。ちょっと確かにね、ダークな感じしますもんね。
もうエンディングテーマが怖いと思ってましたからね。
あ、そう？あ、でも昔のアニメって確かにこうオープニングはこうテンポ良くて明るいけど、エンディングはバラードというか暗い歌多かったですよね。
多かったですね。
なる るほどね、はい、
まあ、そんなのやってます。
でもなんか最近のゲームではないですね。
最近のじゃないです、うん、
いやいや、でもいいじゃないですか、もう普段もレトロゲームを遊んでるっていう感じでね。
最近も実は買ったんですけど、うん、イーストワードってゲームを買ったんですよ。でもうとっくに出てるんだけど、うん、すごい前から期待してたから、うん、インディーゲームなんですけど、
あ、はいはい、
パッケージで欲しいなと思ってパッケージで予約購入したら全然届かないんですよ。
そういうことか、うん、そうか、ダウンロードだったらもうすぐ遊べるんですね、じゃあね。
そうなんです、発売日すぐダウンロードできたんですけど、パッケージはまだ来なくて。
なんか最近ならではの事情ですね、それね、
うん、そうなんですよ、まあ来たらやろうと思ってますね。そうですね、
はい、うん、まあ、またあのメトロイドドレッドの方もね、はい、機会あったらちょっと触ってみてください、
はいはい、
ぜひね、
はい、
あの本当手触りはねやっぱ良くなってますというか、うん、気持ちいいもんですよやっぱ、
うん、
ということで、ね、今回ちょっと変な感じの回になってしまいましたけど、うん、
はい
はい、これ大丈夫だいぶ長くなってる気がする。ではですね、はい、いつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回は真創世紀ラグナセンティ、
はい、
ということで、
はい、
まさかの昇格、
はい、
いやでもこういうこともありますよ。
そうです ね、
うん、やっぱりそのせっかく長谷川さんがクリアしてね、
はい、
面白かったんならばそれをこうまとめて感想を言おうという気持ちは非常にわかります。ただそれでいくと多分今までで一番長いレビューになるじゃないですか、その時間でいうとね。
そうなんですよね、
いやでもやっぱロールプレイングゲームとなるとだいぶ長くなってきますから、
はい、
これから新しいゲームになってきてさらにロープレイとなるとプレイ時間どんどん伸びてしまいますから ね、
そうですね、
難しいところですけども、うん、じゃあ次の長谷川さんのレトロゲームプレイレポート楽しみにしてますんで、またよろしくお願いしますね、
はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。